火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組では消防応援団の方々をゲストに迎え、全国各地の消防団の皆さんにお話を伺います。今日のゲスト応援団は、元ボクシング WBC 世界ライト級チャンピオンで、現在は俳優やタレントとして活躍されていますガッツ石松さんです。おはよう、日本全国消防団。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
日本消防検定協会からのお知らせです。ラジオをお聞きの皆さん、住宅用火災警報器つけただけで安心していませんか？住宅用火災警報器は古くなると電池切れや故障を起こします。家族を守る強い味方もならないと意味がありません。万が一のための機器だからこそ、こまめに点検し正常に作動するか確認しましょう。日本消防検定協会は消防法に基づき、住宅用火災警報器や消火器の検定を行っています。
おはよう、日本全国消防団。改めまして、今日のゲスト応援団は元ボクシング世界チャンピオンのガッツ石松さんです。
オッケー牧場です。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
こちらこそ。
さあ、それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。今日はこの7月の豪雨災害で胸まで水に浸かり、決死の救援活動を行いました、福岡県大牟田市消防団で班長をされています37歳、池田武さんとお電話がつながっています。
池田さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず池田さんね、
はい、
大牟田市について教えていただけますか？
はい、
私もね、何度か大牟田の方は行ったと思うんですけどね。
はい、
いいところですよね、ご飯が甘くて。
あ、ありがとうございます。ご飯美味しいです。
私は特にラーメンが好きです。
あ、ラーメン美味しいとこいっぱいあります。
そうそうそう。
はい、うん、はい、大牟田市についてなんですけど、はい、大牟田市は福岡県の最南端に位置してまして、熊本県と県境にあります。でかつては三井三池炭鉱ですね、で栄えて、その遺構が今世界遺産に指定されてます。
はい、
で市の西部方面は、有明海に面してまして、潮の満ち引きで川の水位が変わるっていう大きな川が3つあります。で川の氾濫が起きやすくって、まあ、日頃から土のう積みの訓練と実践してやっているところではあります。
そうですね、はい、いろいろあるところですよね、大牟田は。はい、そんで川の氾濫が起きやすいということでしたが、
はい、
この7月九州豪雨では大変な被害でしたよね。
まあ、自分たちの地区でお二人の方が亡くなられたりですね、まあ、全体で2000棟近く床上床下浸水がありました。まあ、自分の地域では避難所に指定された小学校が浸水して孤立してしまいました。
うん、そんな中池田さんはどんな活動をしたんですか？
その小学校は避難所に指定されてたんで、そこに向かう人たちの避難誘導とか、
うん、
まあ、水かさが増してきたらこれ以上危ないっていうので注意喚起して引き返してもらったりとか、そういうことをやってました。小学校には児童が30名ほどと、地域の方が孤立している状態になってしまいましたので、うん、自分ともう一人の団員がスーパーに行って、臨時休業だったんですけど、店内に入れてもらって、ちょっと交渉して無償でパンをもらって、でそれで胸まで水に浸かりながら、パンは発泡スチロールに乗せて浮かばせてですね、一人で1キロ先の小学校まで届けたっていう活動をやりました。はい、
すごいですよね。ところで大牟田市では SNS での情報収集や発信を主眼とした学生分団があるそうですよね。
消防団も高齢化してきてますんで、若い力をということで 一昨年から発足してます。
はい。
で、まあ、学生、若い人の力を導入しようってことで、SNS の発信とか利用してですね、
はい、
火事や自然災害の時にツイッターとか LINE 上に現場の写真をアップしてもらって、その情報を得て本部の判断で分団が現場に急行するとか、そういう仕組みになってます。はい。
さらに団員募集のため、独自の取り組みをされていると聞きましたが、
はい、現在はですね、市内を走るバスのボディにですね、消防団募集のラッピングバスが今登場してます。で、それはもうご当地キャラクターのジャーボっていうのがいまして、まといを振ったり、放水してるところの絵を、イラストが描かれてますね。で、まあ、消防庁舎にも春と秋と団員募集や火災予防を呼びかけるために今プロジェクションマッピングを行ってます。まあ、こういう新しいアイディアは、まあ、学生のみんなが提案しています。はい。
そして去年総務大臣感謝状を、はい、受賞されたそうですが、
はい。学生分団の導入によって一気に団員が増えてですね、定員700に対して今690が、90人在籍っていうことが認められて、で現在はさらに定員を満たしている状況であります。はい。
さあ、それでは最後に今後の目標を教えていただけますか。
はい。今後の消防団としての目標は、まあ、もっともっと生まれ育った地域に貢献できるようになりたいなとは考えてます。でそのためにこう同じ思いを持つ人に入団してもらって、で全員で地域のために貢献できる、そういう人材になっていきたいなと思ってます。
わかりました。池田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
これからも頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。今日は福岡県大牟田市消防団の池田武さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団はガッツ石松さんでした。来週もよろしくお願いします。
こちらこそ。
日本消防協会からお知らせです。日本では毎日およそ100件の火災が起きています。声かけて地域みんなで火の用心。あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団、そろそろお別れの時間です。来週もガッツ石松さんをゲストに迎えてお届けします。ここまでのお相手は日本放送の広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団、この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
サッカー選手の早川文也です。白血病になったけど、みんなのサポートで僕はこの場所に戻ってこれた。
2019年現役復帰。
骨髄ドナーが足りません。命のサポーターに登録してください。
日本骨髄バンク。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
ガッツさん、ありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。メールいただいたのは小笠原村父島ですよ。3キロ離れた東京でラジコで聞いています。ありがとうございます。1000キロね。アノールさんからです。こちらでは秋のお彼岸くらいから島レモンが旬です。島中あちこちにレモンの木があって、朝晩涼しくなってくるとレモンの実がついてきます。レモンというと黄色のイメージ強いと思いますが、島レモンは濃い緑色になってたら完熟して食べ頃なんです。内地にいる友人にも送ってあげたら、レモン特有の酸っぱさが少なく食べやすいと言われました。今日は定期便の入港日、内地から来られるお客様をお迎えした後、生鮮食料品の買い出しで丸一日忙しくなりますというお便りありがとうございました。いやでも父島で聞いてくださってるなんて嬉しいですよね。1000キロ離れた東京、頑張ってください。